芥川龍之介、老年。橋場の玉泉軒という茶式料理屋で、一中節の巡行があった。朝からどんより曇っていたが、昼ごろにはとうとう雪になって、明かりがつく時分にはもう、庭の松に張ってある雪よけの縄がたるむほど積もっていた。けれども、ガラス戸と障子戸で、二重に締め切った部屋の中は、火鉢のほてりで、のぼせるくらい暖かい。人の悪い中津の大将などは、鉄無地の羽織に、茶の金刀子のお召し揃いか何かで済ましている六金さんを捕まえて、
どうです、一枚脱いじゃ、黒油が流れますぜ。
とからかったものである。六金さんのほかにも、柳橋のが三人、大地の待合のおかみが一人来ていたが、皆四十を越した人たちばかりで、それに小川の旦那や中津の大将などのご親族やご隠居が六人ばかり。男客は宇治修行という腰の曲がった一中の師匠と、素人の旦那衆が七八人。その中の三人は、三座の芝居や三王様の御上乱斎を知っている連中なので、この人たちの間では、深川の鳥羽屋の寮であった義太夫のおさらいの話や、山城菓子の津藤が催した戦車札の会の話がだいぶ賑やかに出たようであった。座敷は離れの十五畳で、このうちでは一番広い間らしい。カゴアンドンの中に灯した電灯が、ところどころに丸い影を神代杉の天井に映している。薄暗い床の間には、寒梅と水仙とが古道の瓶に塩らしく投げ入れてあった。軸は大義の筆であろう。黄色い芭蕉布で、すすけた髪の上下を断ち切った中に、細い字で、赤き実と見てよる鳥や冬椿と書いてある。小さな青磁の香炉が煙も立てずにひっそりと下の台に乗っているのも冬めかしい。その前へ毛線を2枚敷いて床をかける代わりにした。鮮やかな日の色が三味線の皮にも弾く人の手にも、七宝の花菱の門がえぐってある華奢な霧の剣台にも、暖かく反射しているのである。その床の間の両側へ皆、向かい合って座っていた。上座は師匠の師行で、次が中津の大将、それから小川の旦那と、順を追って右側が殿方、左が婦人方と分かれている。その右の列の松座に座っているのがこのうちの隠居であった。隠居はふささんといって、おととし本家帰りをした老人である。十五の年から茶屋酒の味を覚えて、25の前役には、金兵衛大国の若大夫と、心中沙汰になったこともあるというが、それから間もなく、親譲りの黒米問屋の心象を吸ってしまい、器用貧乏と、持ったが病の酒癖とで、歌沢の師匠もやれば、徘徊の天者もやるという具合に、それからそれへと微録して、ひとしきりは三度の者にもことかく始末だったが、それでも幸いに、わずかな縁続きから、今ではこの料理屋に引き取られて、楽隠居の身の上になっている。中津の大将の話では、子供心にも忘れられないのは、その頃盛りだった草さんが、神田祭りの晩、肌守りに、野地の村雨の浴衣で喉を聞かせた時だったというが、この頃はめっきり追い込んで、好きな歌沢もめったに歌わなくなったし、 懐凝ったウグイスもいつの間にか買わなくなった。変わり目ごとに覗き覗きした芝居も、成田屋や五代目が亡くなってからは、行く張り合いがなくなったのであろう。今も、黄色い秩父のついの着物に茶博多の帯で、松座に座って聞いているのを見ると、どうしても一生を宝刀と幽芸とに費やした人とは思われない。中津の大将や小川の旦那が、
ふささん、板陣道の、なんとか言った。そうそう、八重津によきく。久しぶりであの話でも伺おうじゃありませんか。
などと話しかけても、
いや、もう、当節は、から育児がなくなりまして。
と、ハゲ頭をなでながら、小さな体を一層小さくするばかりである。それでも妙なもので、二段三段と聞いていくうちに、黒髪の乱れて今の物思い、だの、よさこいと、いうじを禁止で縫わせ、袖に清十郎と寝たところ、だのという、生めいた文句を、二の上がった、影へ影へと回ってゆく三味線の根につれて、語ってゆく、錆びた声が、久しく眠っていたこの老人の心を、少しずつ目覚ませていったのであろう。はじめは背を曲げて聞いていたのが、いつの間にか腰をまっすぐに体を伸ばして、六金さんが、浅間の情を語り出した自分には、恨みも恋も、残り根の、もしや心の分かりやせん、というあたりから、目をつぶったまま、糸の音に乗るように小さく肩をゆすって、脇目にも、昔の夢を今に見返しているように思われた。渋いサビの中に、長唄や清元に聞くことのできない艶を隠した一中の歌と糸とは、幾とせとなくこの世に住み古して、酸いも甘いも、噛み分けた心の底にも、時ならない情けの波を立てさせずには置かないのであろう。浅間の情が切れて、花子の掛け合いが済むと、ふささんは、
どうぞ、ごゆるり、
と挨拶をして、座を外した。ちょうどその時、ご懐石で御膳が出たので、しばらくはいろんな話でにぎやかだったが、中津の大将は、ふささんの年を取ったのに、よくよく驚いたと見えて、
ああもう変わるものかね。辻番の親父のようになっちゃ。ふささんもおしまいだ。
いつかあなたがおっしゃったのはあの方？と六金さんが聞くと、
師匠も知ってるから聞いてごらんなさい。芸事には器用な太刀でね。歌沢もやれば一中もやる。そうかと思うと、信内の流しに出たこともあるという男なんで。元はあれでも、師匠と同じ宇治の家元へ稽古に行ったもんでさ。
駒方のなんとかいう一中の師匠。師匠ですか？あの女とできたのもあの頃ですぜ。
と小川の旦那も口を出した。ふささんの噂は、それからそれへとしばらくの間続いたが、やがて、柳橋の老芸の道成寺が始まるとともに、座敷はまた元のように静かになった。これが済むとすぐ、小川の旦那の過激用になるので、旦那はちょっと席を外して、はばかりに立った。実はそのついでに、生卵でも吸おうという腹だったのだが、廊下へ出ると、中津の大将が、やはりそっと抜けてきて。
小川さん、内緒で一杯やろうじゃありませんか。あなたの次は私の、蜂の木だからね。 白くじゃ第一腹が据わりませんや。
私も生卵か冷やでいっぱい引っ掛けようと思っていたところで、子同様に酒の気がないと育児が出ませんからな。
そこで一緒に醤油を足して廊下伝いに母屋の方へ回ってくると、どこかでひそひそ話し声がする。長い廊下の一方はガラス障子で、庭のなぎや高山木に積もった雪が薄青くくれた間から、暗い大川の流れを隔てて対岸の灯火が黄色く点々と数えられる。川の空をチリチリと銀のハサミを使うように、二声ほど千鳥が鳴いた後は三味線の声さえ聞こえず、外も内もしんとなった。聞こえるのは藪小路の赤い実をうずめる雪の音、雪の上に降る雪の音、八つ手の葉を滑る雪の音がミシン針の響くようにかすかなささやきを交わすばかり。話し声はその中を忍びやかに続くのである。
猫の水飲む音でなし、
と小川の旦那がつぶやいた。足を止めて聞いていると、声はどうやら右手の障子の中からするらしい。それは途切れがちながらこう聞こえるのである。
何をすねてるんだってことよ。そう泣いてばかり言っちゃしようねえわさ。何、お前さんは紀ノ国屋のやっこさんとわけがある？冗談言っちゃいけねえ。やつのようなババアをどうするものかな。冷ましておいて、たんとおあがんなはいだと。さあ、そう聞くから悪いわな。事態、お前というものがあるのに、他へ女をこしらえて住むわけのものじゃねえ。そもそもの馴れ初めがさ、歌沢のさらいで俺が、我が物を語った。あの時お前が、
ふさてきだぜ。
年を取ったって、住みへは置けませんよ。
小川の旦那もこう言いながら、細めに空いている障子の内を、及び腰にそっと覗き込んだ。二人とも空想にはおしろいの匂いが浮かんでいたのである。部屋の中には、電灯が影も落とさないばかりに、ぼんやり灯っている。三尺の平床には、大徳寺物の軸が寂しくかかって、品水仙であろう、青い目をつつましく拭いた、初香鎮の水盤がその下に置いてある。床を前に置きごたつに当たっているのがふささんで、こっちからは、黒ビロードの襟のかかっている、八尺の小貝巻きを引っ掛けた後ろ姿が見えるばかりである。女の姿はどこにもない。紺と白茶と格子になったこたつ布団の上には、羽歌本が二三冊広げられて、首に鈴を下げた小さな白猫が、そのそばに香箱を作っている。猫が身動きをするたびに、首の鈴が聞こえるか、聞こえぬか分からぬほどかすかな音を立てる。ふささんは、ハゲ頭を柔らかな猫の毛に触れるばかりに近づけて、一人、生めいた言葉を誰に言うともなく繰り返しているのである。
その時にお前が来てよ。ああまで語った俺が憎いと言った。芸事と。
中津の大将と小川の旦那とは黙って顔を見合わせた。そして、長い廊下を忍び足で、また座敷へ引き返した。 雪は止む景色もない。